謎と
吉武の
テストラジオ、はい、今週も始まりましたテストラジオ、
はい、
この番組はソフトウェアテストの話題をまったりとゆったりとお伝えする番組です。
よろしくお願いします。今久しぶりすぎてまったりとゆったりとって言いましたね。
うん、
ゆったりとまったりとじゃなかったっけ。
え、どっちだったっけね。
どっちだったっけ。今言いながらあれでもなんかまったりとゆったりとで合ってるような気もするけどってなったんですけど、うん、
まあ、
まあいいや。
本人的には意外となんかスルッと出るもんだなと思ってた
そうですね、うん、はい、ということでご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
なんと2ヶ月ぶりです。
ああ、すごいね。
前回が2月だったみたいで、
うん、
3月はまるっとなくて、うん、4月がギリギリですね。
うん、
すごい。
しかもさ、ちょっと聞いて。
うん、
明日ね、私40歳になるんですよ。
は？明日でしたっけ。
明日、明日。
あれ、
これ流れる頃には40歳です
よ。マジでおめでとうございます。
30代最後のテストラジオ。
何にも誕生日プレゼントとか用意してないから後で何かください。
何かください。分かった。あの、
あ、違う。あ、そうじゃない。ごめんなさい。ごめんなさい。あの、欲しいものリストください。なんか誕生日だから、なんかよこせよって言ってる人になっ
ちゃう。ジャイアンか。そうなんだ。
あらあら。あ、もう本当だ。明日誕生日って出てきた。
でしょ？
すごい。40歳ですか。
40だよ。
おめでとうございます。
ね。だから何っていう話なの？
いや、ああ、だからそういうことか。2ヶ月ぶりに直接喋るのは、でも一応あのね、3月に1回ジャスト東京で自分が東京に行った時に、ちょっとこう、
そうだね、
飲み会で軽く喋ったりはしたんですけど、うんうんうんうん、その2ヶ月ぶりに、まあ今撮ってて、
うん、
で、なんだ、なんかこう、ちょっとこのラジオの前に最近どうみたいな話をしてたわけですよ。
はいはいはい、はい。
じゃないですか。でその時に、うん、なんか、まあ、こっちの吉武のちょっと人生相談というか、人生相談ではないな、なんか仕事のとかね、こういう、うん、こういうの、なんか困ってるんですよ ね、みたいな話をしたら、謎さんがすごいなんか、おおらかに、こう、なんか教えて、なんかいろいろアドバイスをくださって、
うんうん、
あ、なんか、すげえな、2ヶ月見ない間になんかすごいことになっとるかって思ったんですけど。
男子3日合わざるわって言うじゃん。
男子。ね、3日はあるず、あ、まあ、ダメ、口が回ってないです。
はい、じゃあ次行きましょうか。はい、で、
いやいや、で、いや、だからそれが、いや、すごいなっていうのももちろんあったんですけど、あ、やっぱその、年を重ねるね、そういうのもあるのかなっていう、すごい強引な紐付けっていう。
そうね。多分、明日レベル1個上がるか、今、一番ステータスがね。
ああ、もうあとちょっと、みたいなね。
そうそうそうそう。レベル40になるね。レベルアップ上限は満た、条件は満たしてるから。断末
待つ、ね。時を待つだけ。
そうそうそう。
素晴らしい。
はい。まあ、
まあ、ね。
まあ、取らなかったのね、これ、そのせいじゃないんだけどさ。忙しかったねっていう話なんだけど。
だからさ、40になるためには2ヶ月ラジオ休まないといけなかったみたいな。そうそうそう、
だから41の時は3ヶ月か、ですね。
その計算式で本当に合ってるから。
ね、
まあね、人以外に、まあ、やっぱね、3月とか4月とかバタバタしますよ、うん、ちゅうことって、うん。
新卒入ってきたりとかね、はい。
そうそう、うちも新卒なんか7人ぐらい入って。
うちね、うちの部で10人超えたね。
9!
楽しみだよ。どうなるかなと思って。
いいですね。
ね。で、お互いね、やらなかった時に何もテストのことを考えてなかったかっていうとそうじゃなくてさ。
もちろん。
もうなんか喋りたいのいっぱいありすぎてさ、さっき最初ないねって言ってたけどさ、
はい、
いざ始めようっつったらあれもこれもいっぱい出てきてさ。
そうそうそう。
面白かったよね。
面白かったですね、
うん。
何ならしましょうかみたいな。大体何ならしましょうかで大体出てこない
の。そうそう、いつもね。で、喋り始める
。思い出しが発生する。
あれも喋りたい。
そうそうそうそう。で、出すとね。
うん。
おいで。
で、ここ最近、会社の中で、はいはい、チャット、チームズ使ってるんだけど、
はい。
そこにチャンネルを作ってるのが、
はい。
最近見つけた市場のバグっていうチャンネル作ってて。
おう。
で、久々にそこに私が投稿したんですよ。
ああ、ほうほうほう。
ね、何のネタかっていうと、自動運転の話で。
自動運転。
自動運転の車が、天一の、天下一品？
はい。
天一のロゴを止まれと認識して止まっちゃったと。いうです
ね。ああ。
いうニュースを見て。
はい、はい。
いや、確かにと。
そうですね。
お前は正しいと。
あの、止まれってから一時停止。
一時停止のね。
一体一時停止じゃないわ。止まれたのか、これ。
止まれ、停止でしょ？
なんだっけ。通行禁止じゃなくて。
あ、通行禁止か。だから入れない、ね、入れないと思う。そうだ
よね。うんうん、あの、赤い、天一の看板自体が基本赤丸に白い線がさってこう横に、バーって筆で書いたような感じ。で、交通道路の標識としては通行禁止があの赤丸にあの白い四角の長方形が真ん中にドーンだから、うん、多分それと誤認したって話かね。
そう。じゃあもう天一に止めれねえじゃん。
天一入れない。
そうそうそうそう。
あそこダメです。
そう。で、そういうニュースを、ニュースというか記事を見て、
うんうん、
そうするとなんか自動運転系のニュースがやっぱり増えるじゃないですか。ニュースのおすすめの中に出てくるのが、
うん、
そうすると次の日ぐらいに違う車が、
うん、
あのセリアの100均のマークかな、
はいはいはいはい、
を速度制限100キロと勘違いと。いや、お前は正しいと。
セリアの、あ、だからセリアの
なんかね、セリアの看板がね、
あ、なんかね、見たことある。確かにね、今パッてググって出てきてないんですけど、あの
丸に、
そう、丸に、緑の丸にな
んかね、周りに 円の外側に文字書いてあるんですよ。
うんうん。
で、真ん中に100均の100が書いてあるんですよ。
うんうん、うん。
セリア最近 100、うんうんうん、100だけじゃない、ね、いろんなの出してるけど、
はいはい、
100って書いてある。それをあの100キロの通行せあの速度制限か。
あ、そういうことか。あ、理解した。今見つけました。だから緑の丸とかじゃなくて、あのセリアってちゃんと長方形のロゴがしっかりあって四角の中に文字もあるんだけど、うん、その看板の一部に
100
って書いて丸っていう、丸の中に100って書いてあるのがあるんだよね。はいはい。
それを勘違いしちゃった。
は
あ、お前は正しいと。合ってるよって言いたいんだけど。
そうですね。
でもここは高速じゃないと。
いや、まあまあまあまあですし、大体その、そうですね、高速じゃないですから、大体、うん、こういう看板があるのはね、あの普通にこう一般道ですから。
一般道で3桁なんかないでしょ。
ないですね。
うん、で60、怖そう、60だってね、なだらかな北海道でよく見るけど、
うんうん、
街中じゃ見ないじゃないですか。30とか40とか下手すると20のところだってあるから。
まあまあ、うん、住宅地とかそうですね、あの国道のね大きいとことかだとね、
ちょっと地方に出る道とかね。
あ、そうそう、うん、100はないです。
100はね、高速で、だって、ね、風強かったら80とかになってたりとかするから
、ね、うんうんうん、うん、すご
い。天一の方はちょっと笑えるんだけ ど、ね、セリアの方はちょっと怖いよね。
そうですね。うん、まあその天下一品の方は天下一品側からすると怖いでしょう。
怖いでしょうね。
何かの事故が起きづらいですよね。うん、入るなぁなので
。そうそうそうそう。なので、ああ、画像認識、まあ確かにそうだなと思うけど、人間の目ってすげえなって改めて思いますね。
確かにね。目もそうだし、うん、そのそれを解釈するっていう行為がね。
そうそうそう。
でもこれどうするんですかね。画像認識の精度を上げましょうとかって、なんかここからこうガッて思いたくもなるけど、そのもう 路上に設置する看板にはこういうのに似たものは書かないようにみたいな方面。
でもどうなんだろうね。なんかパッと思いつくのが2つあって、
うん、
1つは地図情報から天一近くにあったら、あのまあ、あの停止、通行停止の、 あの禁止のマークを置かないとか。
いや、それ天一基準なんですか。
そうそうそう。いや、あの この辺にある、あの置く場所って決まるじゃないですか。 だからあの地図情報から今いる場所の精度って現在地って結構精度高いから、
うん、
精度高くなってきたから、そういう判断をするようなあのシーンを入れる、
はいはい、
うん、っていうのも一つかなと思って、もう一個何だったっけな、忘れちゃった。
あ、すいません。
もう一個が、あ、で結局二つも同じなんだ。あのシーンを想像できるようにするっていう、
自動運転のそのプログラム側がね、
プログラム側が、だから今街中走ってるから100キロの速度制限はありえないよねっていう、まあ、人間に近い思考にするか、もう地図情報からこの辺にいるっていうことは天一近くにあるから、これとこれってどっちだろう、もうちょっとよく見てみようみたいなとか、あの、あ、でもう一個はあれだ、看板にあの NFC みたいなタグ、 Wi-Fi とかの、 あの情報入れちゃう、
なんかその画像認識用の 何らかの読み取り用の何かを入れるってことですね。
そうそうそう、読み取り用のものを入れるのか、あの NFC タグみたいな感じで車が近く通った時にその情報を車が認知できるようなあの読み取りをする。
なるほど、そうか。
あのなんだっけ、ライントレースってあの競技あるの知ってます？
何それ？
あの床に線を引いてあって、それをあのミニ四駆みたいなやつでその線を認識しながら走るみたいな、なんか そんな認識、
はいはいはい、
まあ、床に書くのか、あの何かで読み取ってその情報を得るのかはちょっとさておき、
なんかその、どういう世界になっていくかにもよりますけど、もう多分自動運転が当たり前の世界になってくると、そういうものと似た標識は外には置かないようにしましょうっていう法令か何かができそうな気はするんです。
そうね、人間運転するなってね。
そうそうそうそうそう、だからもう間違えるような、だからその多分看板を作るのにも何らかの審査機構みたいなものが多分発生して、
うんうん、
で、いやこれは似てるんでダメですみたいな、
うんうん、
これは誤認しちゃうんでダメですみたいな、
そう、ね、
とかなんかなと思ったりもしつつ、ではまあね、なんかそこから先のこう解釈をプログラム側のっていうか自動運転側の精度を上げる話になるんでしょうけど、なんかそっちも結構限界でもないのかね、わかんないですけど。
ああ、どうだろうね。最近の生成 AI と遊んでると結構その辺は、うん、把握してくれるようになったけど、やっぱりまだトンチンカンなこと言うよなっていう二極になってきてるので、
うん、
どっかが やるんじゃないかなと思ってけどね。
でもなんかすごいですね、なんかこれまでの世界では何も問題なかったものが急に問題になる。
そうそうそうそうそうそう、まさかね、天下一品もね、こんなところでね顧客を失うとは思わないし
天下一品はマジでこのままだと自動運転がすごいこう普及してしまうと、お店に車の人がなんか来ないなー
って。そうそうそう。なんか近くまで来るんだけどさ、あのなんか曲がろうとして入ろうとするときに出てくんだけどみたいな。そういう世界になっちゃうからね。
いや面白いですね。なんかこういうね、なんかそういうのがあると、あ、ちょっと他でもそういうのあるかなみたいな。別にその、なんでしょう、自動運転だけに限らないですね。
そうそうそうそう。
ちょっと勘違いするみたいなところにすごい近いので、
うん、曖昧なところ
ね、誤認しちゃうとか、人間ももちろんあるので、
なんかね、スターバックスとなんか似たやつあったりとかね、はい、まあそんな感じで始めていきましょうか。
始めていきましょう。まあ15分経ったんですけどね、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、まああのもうその辺のいろいろで盛り上がってますけど、
うん、
まああの4月も末ですけど、
うん、
はい、あのね、ジャスト東京に吉武行ってまいりました。
うん、
いや久しぶりに現地ジャスト東京だったんで、まあそのジャスト東京の話をしようかなと思ってるんですけど、あと10分ぐらいで。うん、いや現地ジャスト、やっぱ現地ね、行くといいね、いろんな人とやっぱ会えて。
いや、いいだろうな、羨ましいなと思って、仕事してました。
バタバタ期でしたから。で、まあ、あの、 結局、ただ自分はちょっとあのいろんな事情があって日2日目に帰んないといけなくて、うんうん、バターっとだったんですけど、まあ、あのハイブリッドの、オンライン参加もあるし現地での参加もあるしっていう、
うん、
あの開催で、まあそのおかげでというかね、自分はあの最後招待公演をあの現地で聞けなかったんですよ、飛行機の時間の都合で、
うん、
でなんですけど、その招待公演の時間には空港に着いてたのでオンラインで空港で見ててラッキーって感じで、そういうのもあって助かったなって感じだったんですけど、まああの今回ねジャスト東京行って、まあ基調公演も招待公演もなんかいろいろ楽しかったんですけど、まあ主にやっぱりね、あのソフトウェアテストを改善するいくつかのアイデアをっていう講演がね、うん、あったので、それの話をしようかなと思っております。
うん、おい。
すごい、なんか久しぶりに喋るからテンションがおかしいぞ。
いや、わかんない。これが推しの話をするからテンションがおかしいんじゃなくて。
ああ、それもあるかもしれない。いや、あの、まあ、もともとね、ソフトウェアテストを改善する50のアイデアという本が、あって、その著者の方が基調講演で、その本を、翻訳された山口哲平さんが特別講演という形で、初日1日目の、午後1のセッションかな、ね、それであって、まあ、それを見に行ったんですけど、まあ、そのセッション自体はあのスライドももちろん公開されてて、あのソフトウェアテストを改善する50のアイデア、まあ、50個のアイデアプラス、日本語版だと哲平さんがちょっと書き下ろしたアイデアが載っているので、
うん、
55個のアイデアがあるんですけど、まあ、その本の中のアイデアをいくつか哲平さんが紹介するっていう感じでしたと。ほいで、まあ、あの資料は今多分またこれナソさんがポンって投げてくれてたりはすると思うんですけど、うん、こうこの本自体はそもそもあのテストラジオでもあの一番最初これこの本が発売された時にちょっと見てしゃべったんですね、
うん、
でそれからあの自分はあの2週に1回ぐらいのペースであの、うんうん、美和さんと関さんと読書会を聞く会を開催して、
うん、
わーわーしゃべっててたんですけど、やっぱあのこの本哲平さんのセッションもね、自分としてはあのなんだろう、この本自体がおっしゃられてもいたし本にも書いてあるんですけど、うんうん、こうアイディアが書いてあるんで、
ああ
そう正解は書いてないんだよ、
うんうんうん、
だからこの本見てみてで、あの読んでみてちょっとみんなで意見交換というか、これどうかなみたいな、いやこれこういうことかなとか、こっちの方がいいんじゃないとかってワイワイするみたいな、
うんうん、
っていう風に使ってほしいっていう風におっしゃられてて、うん、でそういう自分としてはこのセッション自体がそもそもそういう回になってたなっていう感じがすごいした、
うん、
でその話をこう聞きながら、アイデア自体はね、読書会、自分らがやってた読書会自体は一章だけをこう取り扱ってたんですけど、うん、まあ、それ哲平さんの講演だと2章3章4章5章とそれぞれからアイデアをこう紹介されていって、うん、あそっかそれまだ読んでないやつだと思いながら言ったんだけど、
うんうん、
どうです
か上の方にね、うん、あのどのチャプターから持ってきたっていうのとかね、
あそうそう
書いてあって、いやあのアサーションからっていうのもやっぱりあそうだよねとか、最初にアサーションを書こうとか、その次のスライド、あの手動テストを自動化するのはやめようとかね、
うんうん、よく言われてるやつではあるけど、
うん、そうなんかあのこれをベースに、いやなんだろうな、やめようなだけでやめなさいじゃないんだよね、
うんうんうん、
あのどうしても必要な時ってあるじゃないですか、
あるある、
うん、シナリオというか業務のが回るかどうかのテストを擬似的にやろうと思ったら、やっぱりね、手動で考えるようなことを自動化するようになっちゃうから、
うん、
このパターンはいいけど全部をやるのはとか、なんかあの喋るためのネタとしてはまさにいいよね。あとこの その次のスライドもそうなんだけどさ、非同期データはテストの後にクリーンアップするのではなく、あのテストの前にセットアップしようとかね。
あ、そう、あのね、これやってるなと思って。
え、何どっち？
いや、一応これ参加した時に、うん、参加した後に、これ、うん、あの、この発表を聞きながら、こういうこと思ったっていうブログをわって書いたんですけど、うん、これの話も書きたかったんだけど、もうちょっと力尽きて書かなかったんだけど。
じゃあ、この後執筆されますね。
なんか、
うん、
結構ね、この考え方はね、テストケースにもちょっと近くて、
はいはいはい。
その、わかんない。なんか、
うん、
最近その感覚でずっとやってるから、なんかあれなんですけど、例えばリグレッションテストあるじゃないですか。
うんうん、
で、リグレッションテストをいつ更新するか。
ほう。
その、なんか変更があるとするじゃないですか。変更があるから、リグレッションテストも多分変更しないといけない、
うんうんうん。
で、変更するときに一体いつそのテストケースを最新にアップデートするかみたいな、
うんうんうん、
でこれあのうち1個やってるプロジェクトだと、うん、テストリグレッションテスト中に最新にするっていう風にしてるんですよ。
ほうほうほうほう。
だからその多分場所によってはこの機能が追加されるから、あ、じゃあリグレッションテストも最新にしないとねって言って最新にして、それからテストに臨むみたいな、
うん、
形のところもあるんじゃないかなって思ってるんですけど、うんうんうん、あのうちそこまでやる、まあ余力がないのかよくわかんないですけど、ちょっと様々な事情はあるんですけど、リグレッションテストを毎回するようにしていて、でするときに、あれここなんか機能変わってるぞって、
うん、
あれこれってそもそもテストケースがあれなんだっけ、結果がおかしいんだっけ、動作がどうなったんだっけみたいな感じで違ったら更新するみたいな、
うんうんうん、
っていう形がを取ってて、まあ、ちょっとこのアイデアと明確には違うんですけど、うんうん、これこのアイデア自体はそのテストが終わって最新にしようみたいな、
うん、
あの綺麗にしようとか、なんか常に最新にできる状態にしておこうみたいな感覚をなんとなくこのアイデアから感じてて、
はいはいはい、あ、はい、
で、
は
い、その常にいつでも最新でいい状態にしておこうっていうのはちょっと難しいので、
うんうんうん、
だからそのやるときにでいいじゃんっていうふうに、なんか自分はこのアイデアから結構感じているんです、う
んうん、2つ思ったことがあって、
ええええ、
短いサイクルでやってるから吉武さんのアイデアになって、
うんうん、
長いあのリグレッションが例えば2ヶ月に1回しかやらないとか3ヶ月に1回しかやらないっていうところだと、
うん、
多分それテストケース死ぬなと思って聞いてました。
あ、いや、うん、あ、そう、なるほどね、うん、なるほどね。
だからこそそのサイクルが短い、あの頻繁にリグレッションとかを回しているチームは、あの動かないことが確認できてから、あの、うん、どういう修正入れたんだっけ、これってデグレなんだっけとか、テストケースの間違いなんだっけっていう切り分けができるチームは多分吉武さんの通りでよくて、で、あの3ヶ月なり1年なりさ、あとはあのちょっとウォーターフォール的な言い方になっちゃうけど、作って修正して最後にあの修正確認をしてやるっていった時に、まあ、当然仕様変わってたりとかするので、結構比較的テストケースがでかいところとかだとその瞬間直しておかないと済んじゃうので。
あ、なるほどね、
うん、追っかけられないと思うんだよね、
うんうんうん、
変更に変更に変更に変更に変更を重ねるから、
うんうんうん、うん、あ、なるほどね、うん、あ、なるほどね、
だからこそあのこういう会話ができるって素晴らしいあのネタだなと思ってさらにあの
確かに、いや、だから状況にというか、うん、もちろんそのこの修正が入るからこのテストはもうそろそろ変えないといけないよねって分かってる状態っていうのも、うん、もちろんそれが結構健全な状態だなと思うんです、
うんうん、
いいなっていうのも。でもなるほどね、確かに。あーっていうのと、まあ、元のこのアイデア自体の話をもうちょっとだけすると、うん、そのうちもテストするときにあの、うん、クリーンアップちと一旦終わったら片付けはするんですけど、
うん、
じゃあその後何もせずに次 何もこうセットアップすることなくテストができるかっていうと、やっぱその間にいろんな追加が入ってたりするから、変更が入ってるから、 そのクリーンアップ自体が無駄になっちゃうみたいなのがよくあるんですよ、
うんうんうん、
無駄ではないんだけど。
わかる、わかる。
そう、だからやるときに一回全部ガーって見ようかっていうふうにやってたりもしていて、うんうん、っていうのはもちろんありますね。
うん。
そう、ああ、ね、なるほどね。これ、那須さんの話はとてもわかりやすかった。
テスト優位性の向上っていうね、もうなんか、すごいタイトルのあの、
そうね、チャプターのね。
チャプターの良さ。
いやでもそのテストやりやすい状態を保つっていうのは大事ですよね。
大事大事。
そのめんどくせえなをいかに減らせるかみたいな。
でそれがその瞬間のめんどくせえなのか、その、やる瞬間のめんどくさい、なんかあの未来のめんどくさいのとも比較しないといけないからさ。なんか歯がゆいけどわかるっていう。
だからテストをやる瞬間にめんどくさく、うん、やることがいっぱいあってめんどくさくなっちゃうとやりたくなくなっちゃうから、
うん、
今時間があるから今のうちに次やるためにこうちょっと楽にするためにというか、うんうん、めんどくささをちょっとでも解消しとこうみたいなのもあるし、
うん
うん、もちろんそもそもめんどくさいんだったらそうならないような何かの仕組みを作るというか、ね、うんうん、もういりますし、
うん、
面白いですね。やっぱこうみんないろいろ考えながら多分テストをどうやるかって、
うん、
ね、考えながらって言っちゃったけど考えてるんでしょうね。
うん、ね、
そういうの楽しい。
楽しい。
楽しいし聞きたいですね。
しかもさ、あのすごくさ細かくなっていけばいくほどさ、なんかちょっとしたコツがいっぱい出てくるじゃないですか。ちょっとした不満も出てくるんだけど、ああわかるみたいなやつも出てくるけどさ。
そうそう。
結構ね、抽象度高いところでもこういう話できるからさ、面白いよなと。あの、まさに狙い通りの良い本だよね、この本って。
いや、本当に。っていうね、まあ、そのジャストの感想から、まあ、相変わらずこのテストラジオ自体は、それそれてそれていくんですけど、
うん。
いやー、でもやっぱ、いい本ですよね。
いい本
。いい本だし、いいセッションでした。
うん。セッション自体がね、聞けてないからね。という感じで終わっていきましょうか。
いきましょう。
はい、この番組に対する感想をその他もろもろはこちらまで。テストラジオ .fm@gmail.com、テストラジオ .fm@gmail.com の質問箱をもしもろその他もろもろでもお待ちしております。
ます。
いや
まあ久しぶりですけど、やっぱ30分ってあっという間ですね。
あっという間だね。でさ、ちょうどさ、今さ、既婚ってなってさ、
はい。
なんだろうと思ってみたらさ、あの、全然関係ないよ。難しいなと思ったっていう、あの、日本語難しいなと思ったの。
はい。あの、
セイロガンを作っている極東に業務停止命令って、パッと見えて。
はい。
セイロガン買えないのって思ってよくよく見るとラッパのマークは大丈夫でもセイロガンって聞くとラッパのマークしか思いつかないなっていうこのモヤモヤ感を見て日本語って難しいなって思った
いやその極東だけ出してもね
そうそう
わからないでしょうからっていうことですよね多分ね。
しかもさ富山の極東に業務停止命令って富山って薬じゃないで、はいはい、薬でセイロガンってなると、はい、やっぱりラッパのマークかなとかなんか不安になるけど、うんうん、実はラッパのマークじゃない方って言われるっていう
なんかセイロガン自体は何なんだろうね今まあ残り時間があれなんでちょっと後で調べよう、うん、
セイロガン自体はあれではあの薬名だから
うん、
あの風邪薬と多分同じような
あそういうことなのか
そうだからラッパのマークが持っているセイロガンっていうあの商標あの
登録名じゃないそうかそうかなるほどね会社が違うのか、
うん、そう
はいはいはいはいへえ
みんなが出してるアップルパイと同じです
ほんとだへえあなるほどね、
うん、でもアップルパイって聞いてもいろんな会社は思いつくけど
うん、
セイロガンって聞くとラッパのマークになっちゃうっていうね
ああだからそれ聞いて思い出すのはオセロとリバーシの関係の逆だな
そうそうそうそう
オセロは商品名で本当あのゲーム自体はリバーシ
そうそうそうそう、はい、というわけで終わっていきましょう
はい、
はい、それじゃあまた来週じゃあね
バイバイ バイバーイ。